造のラジオ984。
はい、4回目の今回はまたまたゲストに、大の梅津和夫ファンでゲームデザイナーの木村翔郎さんをお迎えしました。
はい、木村の兄さん、木村の兄さん。
よろしくお願いします。
あ、ちなみに、梅津和夫のラジオ984は、グーワラシーの、ことらしいです。984。なので、字を書くとき、984なんですけど、僕の提案としまして、9の上に点々を振っていただきますと、しっかりグワシーになりますので、なんか書くときは、984の9の上に点々2つをお願いいたします。よろしくお願いします。
では、アラビア数字に点々を打つと、さすが、蛇少女の梅津先生らしい。
そうですね。
だしですね。
やったぜ。じゃあ、ゲストに木村の兄さんをお迎えいたしまして、あ、ベイビーベイビー。
はい。
はい。
今日は何の話するんですか、デメリンさん。
今日はですね、引き続きと言いますか、第2回に引き続き、先生の子供時代のお話をですね、伺いたいと思いまして。
はい。
興味あるわ。
では木村の兄さんが出たところで、昔トイレは怖かったなんですが、トイレは怖かったんですか？
トイレ怖かったですよ、本当に。
どんな作りだったんですか？
トイレはね、今みたいに水洗じゃありませんので、ボットンピッチャンという感じで、一旦家の中から外に出まして、廊下に出て、で廊下の端っこに、なんていうんでしょうか、こう風の吹きさらしのような感じのところにあるんですね。ですのでね、部屋出るとそこはもう外の闇の世界なんですよ。はい、それが怖くて、しかもなんかトイレはほら、生のまんまのトイレでしょ、水洗じゃないので、で穴がえぐれていて、そこに、またいでしゃがむんだけど、はい、覗くと、そこの方で、なんか塊が見えたりとか、水が少し光ってたりとか、それはもう怖いですよ。そしたら、あらぬ怖い噂のことを思い出してしまうんですよね。はい、僕の方では、トイレにそうやって、またがって、いると、トイレのその、壺っていうんですけど、うんこ壺ですね。そっから声が白い、あ、そっから手が出てくるんですよ。
ある
はい。で、そうだ、手が出る前に声が聞こえて、白い髪か赤い髪かとかいうような声が聞こえて、それで白い髪とか言って言うと、白い手が出てくるとかね、赤い髪って言ったら赤い手が出てくるとかね、それが怖くって、僕はトイレに行くまでに廊下の途中におまるっていうのを置いてもらって、そっからおしっこしてました。
それは何歳から何歳ぐらいまでの間におまるを置いてたんですか？
おまる、僕の記憶ではね、あの時そうだ、地震があって飛び出して、あの時は弟がいたから、もうすでに小学校3年生ぐらいだったと思うんだけど、 ある時ね、すっごい地震があったんですよ、夜中に。はい。それで父親は僕をバッと引っ掴んで、母親は弟をバッと引っ掴んで、そのまま廊下の方にダーッと逃げたんですね。うん、そしたら母親は弟を抱いたまんま、いつも僕が用を足してるおまるにバーッと足突っ込んじゃって靴代わりに履いちゃって怒ってましたよね。つったってしょうがないもんね。
もう怒りの向けようがないから困りますよね。自分で設置したおまる。
そうですよね。
どんな形のおまるなんですか？アヒル型とか。
そう、アヒル型、要するに靴のでっかくしたような、でだから母親つい履いちゃったんだろうと思うんだけど、
アヒルのようなその装飾がついて
ない。装飾はついてないんだけど、
スリッパみたいな
やつ、お風呂があるじゃないですか、綺麗にできた、はい、ああいう お風呂のようなちょっと楕円形の感じですね。それで、端がちょっと高くなっていて、そこを持つようにしてて、はい、なんとなく高くなっているところを手前に曲げたら、靴にもなるかなって。はい、大仏さんだったらちょうどいい靴のサイズよりはちょっと小さいかな。
なるほど。
そんな、はい、でした。
そのおまるはあのトイレに行くのが怖いって言って、
そうですね、
通知してもらったんですか、
う
ん、
多分そうなってたところを見ると怖かったんですよね。はい、トイレがやっぱりトイレ怖いですよ本当に。
当時はおまるを設置するっていうのは普通のことだったんですか、そのクラスメイトはみんな各自
あそれおまるが調査しなかった人がよかったですね、みんなにね、おまる調査ね、
みんな内心ドキドキしてたのかもしれないですね、自分だけかもしれない、
自分だけかもしれない、これを言っちゃ将来響くとか、はい、将来
大人になったら恥だ、
恥だとか思ってたん
ですけど、皇室にお嫁に行けないわ、
そうですね、これを言ったばっかりに、はい、出世はもう無理だとかね、
なるほど
思ったかもしれない。
全然あれなの、ボットン便所とか味わったことないの？
いや、あの旅行先なんかでは味わったことありますけど、うん、基本的に生まれた時から家のトイレは水洗でしたけどね。
あ、親戚のうちがやっぱそうだったんだよな、だから田舎行ったらそうで、いちいちやっぱ怖かったの覚えてるな。
田舎は怖いですよ、うん、
でもね、意外とがっくりしたのが、見る前は怖いねんけど、なんかあの懐中電灯で中を照らしてよく見てみると、ええ、まあ大してなんか普通にこうなんか、まあ、うんか見えるけどね、
ええ、
ないけど普通なんだよね、
ええ、あ、そうそう、
まあ、何もおらへんしな、
はいはい、うん、いたよ、
いた、
ウジ虫がいっぱい、
あ、ウジ虫はおったわ、
はい、便所虫、はい、で、あ、ウジ虫は全然いいんだよ、もうそれ慣れてるから、僕も本当に、懐中電灯で照らしてみたりっていうのもあったけど、あ、母親が、財布を落としたとかお金を落としたとか言うから、
あるある、
照らしてみたこともあるけど、あのそういう怖さはないんだけど、
なんかいろいろ入れてみたりしませんでした、
え、
僕はね、その親戚のとこ行くたびに、あ、なんかここ入れといたらどうやろうと思って、ザリガニ捕まえるじゃないですか、
は
あ、入れとくんですよ、
うんこかかるんですか、
そうそうそう、それでしばらくして、あ、まだ生きてるな、あ、まだ生きてるなってやってるうちに、ある時本当にいなくなっちゃうんだよね、なんか埋まってるとかじゃなくて、はあ、なんかここいなくなっちゃうの、
あ、住んでるんですね、
そうそうそう、
逃げたんじゃなくて、
どうやって逃げんのかなと思うねんけど、そうそうそう、蝶とか飛ぶやつとかもペット入れてみたりとかして、どうなんの、
いませんって、そんなところで
バンバンバンバン入れてみる、これは
入れるといなくなっちゃうんですか、
うん、でもまあ蝶とか飛ぶやつはやっぱ入れても飛んで出てきちゃうからあれやけど、他の生き物が割とちゃんとなんかしばらく生きてるのはすごいなと思って、
でみんな食べられちゃってるんじゃないんですか、
あ、はい、ウジ虫に、
ウジ虫だからなんかそういう、お便所怪物にはいはい、便所妖怪、
便所妖怪の餌食になってたわけですか、
便所妖怪とか懐かしいよな、でも昔は便所は怖かったよ、
怖かったですよ、便所は怖い場所だった、本当にあの 今だってやっぱり怖いらしいですよね、うん、あの、部屋の中にあったって、あの小さい子やっぱり怖がるって言ってました、
今のあの水洗の綺麗なトイレでマンションのこうドアを開ける感じでも怖いんかな、
怖いですよ、だってね、あの、耳かなんか当てたらどっからか声聞こえてくるかなとか一瞬思ったりすると、あの水道管ってそんな怖さないですか、トイレでなくても水道管のところでこうあの耳くっつけて聞こえるかなと思ったら、なんか聞こえてきそうな気がして、どっかの3軒ぐらい、あの隣とか3階ぐらい下の人の夜中のひそひそ話とか聞こえてきそうな気がして、
管を通して、
管通して、でそういうの実験ちょっと、あ、缶の中でウィー
わざと言うんです、
わざと
周りの人みんな引っ越していなくなっちゃうかもしれない、
いなくなっちゃった、はい、
このマンションはたたられている、
今日はどの部屋にいようかなとか言って、
私は木目怖かったですけどね、柱の木目が、あの母親の実家で、あの水道の近くに柱が立ってまして、
はい、
その柱に木目がくっきり出てるんですよね、それが怖くて、怖い、で母親に言ったら緑色のビニールテープを貼ってくれたんですけど、余計怖いっていう話もあるんです、
こんなことした緑のテープ貼ったばっかりに、はい、
あ、俺あれだな、怖いって言ったら天井でカタカタ言うのが怖い、なんかね、結局ネズミなんだったんだけど、最初にそれを気づいた時はね、なんだろうなんだろうってすごく怖かった、見えないと怖いのよ、
見えないと怖いですよね、
うん、私もあの小学生の時、あのキーコーキーコーいう音が、
は
あ、夕方の5時ぐらいになると必ずするんで、はあ、それはもうブランコの音だと思い込んでまして、
あ、
で、はあ、なんでこんな音、毎日この時間になるとブランコを漕ぐ人がいるんだろうと思って、まあ、今考えればあの向かいのお店がシャッターを閉める音だったんですけど、子供だけにブランコと思い込んでたんです、は
い、
あとあの子供の時はクリスマスツリーの箱があの 季節以外の時はタンスの上に置いてあるじゃないですか。
はいはい。
なんかそれの中になんか自分の親が昔殺した子供が入れてあるんじゃないかっていう、なんかなぜか怖がってますよね。
俺はそれを考えるデメリンが怖い。
考えるデメリンが怖いですよね。
なぜかなんかそういう風に想像しちゃってすごい恐れてました。
お母さんも同じに思ってたりして、うちのデメリンはこの箱の中に
何かを隠しているかもしれない。
はい。
俺マジ怖話あるよ。なんかね、俺がなんか10歳ぐらいの時に、実は俺より兄がいたらしい、俺と姉の間に一人いたっていうことを親から聞かされたんじゃなくて、いろんななんかなんていうの、ちょっと断片的に残ってるなんか服とか、あとなんかそういう文字っていうか書いてあることから、一人いたのかって気づき始める時がすごい子供ながら怖かった。なんかそのなんか誰、はい、っていう。
ああ、それは親から聞かなかったんですか？
親はね言ってくれなくて、ずっと聞いてもなんかって感じだったんだけど、それはなんかもう単純に病気で亡くなったらしいんですけど、
はいはい、
でもなんかその時ってなんかその自分ではないんだけど、すごい自分に近い何か男の子がいたらしいっていうのを気づいて、
これ
もなんか思い出して嫌な気分になっちゃうぐらいだったよ
ね。ああ、そうでしょうかね。でも逆に あんまりこう普通に生活を送っていると、たまに一つ二つそういうとんでもない秘密があった方がいいなとは秘密に憧れてしまったりして、例えばご両親はどんな方ですかとか言って、どうやって生まれ育ったんですかとか言って、でもう同じことを何度も何度も話していると、たまに親の存在、いやちょっとうちの父親が学校の先生やってたけど新聞記者にしちゃったりとか、母親どっかの国のお姫様にとかしちゃって、それでお姫様抜け出した時に出会って、実はローマの休日あれがねうちの龍神なんだよそんなふうなこと言えると面白いなぁと思うんですけど、
子供ながらにとんでもないハッタリですね。
そうハッタリですね。
ハッタリにも程がある。
ハッタリにも程がある。じゃあ誰が育てたんだとか話は複雑になってくるんだけど、いやでもたまに本当にそんなふうなこと思いますね。
自分が生まれたと自分は何人なのかみたいな根本的なものが揺るぎますからね。その親がなんか自分が思ってたのと違うと。でも私の場合ですと、自分のおばがですね、ある時そのタンスから紙を取り出しまして、そこに漢字がいっぱい書いてあるんですよ。で、ある時私に、実はこれが私の本当の名前なのみたいに言ったんですね。それで私、私ってもしかして今まで知らなかったけど中国人だったのかって思ったんですよ。その中国っぽい名前だったから、それでえってこう自分のアイデンティティが由来なんですけど、だからその直後にこれお茶の時の名前なんだとか聞かされて、あ、茶道の時の名前
かって、ね、改名じゃなくて
死ぬのか
今から改名を
言うの。
あの一瞬は本当に自分が日本人だっていう当たり前だと思ってたことが一瞬揺らいだ瞬間でしたね。う
ん、お茶の名前、
お茶って名前あんの？
なんかそうらしいです、
ね。ちなみにどんな名前だったっけね。
それは覚えてないんです。
ややこしいんだ。
ややこしい、
余計な名前なんだな、きっとそれも。お茶用の名前。
お茶用の名前。
まあ、ところでですね、梅津先生、じゃあ子供時代の話に戻りますが、
はい、
思い出に残ってる先生なんかは、
あ、思い出に残ってる先生ですか。
はい、
はい、くっきり思い出に残ってる先生は小学校 5,6 年生の時の持ち上がりだった、女の先生、
はい、
ところどころ全然先生の顔も出てこないような年代もあるんだけど、そこは2年持ち上がりだったっていうのはあるし、で小学校の頃のまあ一番、なんて言うんでしょうか、気楽に活発にいろんなことをみんなと一緒に遊んだり勉強したりしてた頃なので、その辺が先生の家に行ってトランプしたりとかして、はい、遊ばせてもらったということがあって、はあ、一番、思い出深いですよね。
小学校1年生の時の和田先生は、
和田先生よね、 すごい印象的で、あの最初の
知ってる、その先生の名前を
覚えて和田先生はあのコブがあったからそれですっごい覚えていて、
どういうコブなんですか、
首のに、はい、コブがあって
一つ
一つ、はい、ポコッと、それであの最初の日に出し抜けに、まあ、最初の言葉はどういったか忘れたけど、パッと教団の下に隠れてパッと出てきて何か言ったりしてっていうところの、そのあのコブがあって、それで引っ込んでまた出てくるというシーンがすっごい印象に残ってますね。
なるほど、じゃあそのメカニズム の、 あの自伝和夫ちゃんに載っているあの漫画のあのバー私が和田ですっていう、
あ、和田、あ、そうですね、
あれは、史実に基づいてるわけです
基づいてます、
なるほど、
はい、
そうですか。他に印象に残った先生は、
他に印象に残った先生は、あ、ちょっと悪い意味であるんだけど、悪い意味の方はちょっとやっぱり言うのはちょっと、ね、はい、差し控えさせて
思い出に残っている学校行事なんかはありますか。
あ、学校行事、あ、学校行事、あのその先ほどの小学校5、6年生の時の学校学級の、演劇の時、
はいはい、
あのまあ、みんなでこう寸劇みたいなのやるんだけど、で、あの女の子が、舞台に現れて、それで舞台って、まあ、教室 の、 あの教団の置いてある板の上だけど、そして歩いていくと手前、歩いていく先にあの、なんかでこしらえた岩のようなのがあって、で通りかかった時に出し抜けにその岩から別の女の子が出てきてわーっと脅かすだけなんだけど、それがすっごい、受けたという、あのもう、その頃から受ける受けないっていうのがすっごい気にしてたのが
すごいすごい、
はい。あと中学の時なんかね、まあ、小学校の時記憶はないんだけど、中学の時なんか学校の掃除みんな生徒でやるでしょ。そしたら冬、寒い冬の時に雑巾で長い廊下バーッと走ってあの拭いていたら、あ、木造だったもんだから木の端くれがズボーッと手に刺さって、あれも痛い記憶ですね。
あ、痛い記憶は、はい、残りますよね。
残りますよ。
なんかでも俺その話聞いてて思ったけど、その先生の学校の時と作品の中にいっぱい学校のなんか怖い話とかやっぱ出てくるのが、どういう関係かってすごい聞きたくなったんですけど、なんかもうすぐ時間なんでしょ。
そうですね、はい、じゃあその続きは次回にということで、
はい、
では先生、例のものお願いします、はい、
例のものさあ